はい、こんにちは。今日も聖書から福音、良い知らせということで、2つの門ということで覚えてみたいと思います。それで、最初に聖書はマタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書の7章の13と14をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入って行く者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。有名な狭い門から入りなさいとですね、これ聖書から来ているわけですけれども、狭い門と、もう一つは大きい門というですね、滅びに至る門は大きくと、狭い門と大きい門、2つどちらかということですね。そして狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きいとですね。でその道は広い、でそこから入っていくものが多い、まあしかしということですね。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。ですからこの狭い門から入りなさい、この聖書、特に福音、良い知らせ、ということから見ますとですね、この神様の声、この聖書の言葉、イエス様の言葉に耳を傾けるか傾けないかということが一つあります。そんなことにこだわらなくたっていっぱいいろんな話があるじゃないかとですね、言われるかもしれません。まあ、富士山に登るにしてもいろんなところから登れるとかですね、この磐梯山というのもいろんな入り口があるそうですけれども、そういう固いこと言わないでいろんなところからでいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、この神様が私たちに伝えているのは、全ての人はみんな罪があるので、ここで滅びるですね、滅びる、それも永遠に罪のゆえに苦しまなければなりません。しかし神様は私たちのために特別な道を用意してくださいました。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。特別な神様の道が用意されました。この私たちの罪のために身代わりとなって死なれて蘇られた神の御子、聖書でこのイエスという方ですね、神、全てのものを作って私たち人間に命を与えてくださっている神ご自身であるのに、人となって私たちの身代わりとなるために人となって来てくださって、あの十字架で身代わりとなって私たちの罪を全部引き受けてくださった、この方を信じれば罪が許され、罪が、この罪の問題が解決されます。しかしこの方を信じないと永遠に自分でその当然の苦しみを受けなければならない。ですからこの狭いと思われるかもしれませんが、神様が特別に用意してくださったこのことによらなければみんな滅びます。永遠に苦しむことになる。神の子である 神の御子である聖書では独り子と書いてありますけれども、この永遠から神であるお方がわざわざ人間となって、そんなこと普通してくれませんね。しかしこの私たちを作ってくださった方は特別このような私たち、そういうものとしてお作りになってくださって、そして特別このような私たちのために、あの十字架の苦しみさえも耐え忍ぶことをよしとしてくださって、来てくださった、来ると約束していて来てくださいました。そしてルカの福音書の23章というところを開きますと、十字架の場面ですね。23章の41節から少しお読みします。この十字架に3人の人が十字架につけられた、もちろん真ん中にこのイエスという方、そして両脇に本当の犯罪者ですね。でその一人が途中でこのお方イエスという方に気がついたわけですね。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。ちょっと不思議なことですけど、じゃあなんでっていうことなんですね。俺たちはもうそれだけ当然この十字架につけられるだけの、まあ、悪いことしたから、まあ当たり前、ここで当たり前だとですね、私たち全ての人間は神様の前に罪を犯したので、この永遠に苦しむとしても当たり前だとしか言いようがありません。それだけ悪いことをしてしまったわけですね。ですから全ての人が当たり前だと言わざるを得ないのですが、ここに十字架にかかっているイエスという方は、彼は言いました。だがこの方は悪いことを何もしていない、なのになんでここにっていうことですが、それがこの身代わりということですね。この方を信じれば、この方が全部引き受けてくださって、私たちの罪の代わりにこの十字架にお借りになって、そして私たちの罪のためにここで苦しんで、そして死まで味わってくださった。それゆえこのお方を信じるだけで、この43節で書いてありますけれども、イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、まあ、この天に入ります、いますっていうことですね。大変なところ、おかしいじゃないかっていう、普通ですね、そんな悪いことした、もう十字架につけられてもう何にもいいことできない、なのになんでそんな悪いことをした人がいきなりパラダイスにいますなんて言われるなですね。それは このお方イエスという方がいらっしゃるので、諦めなくていいということですね。この私たちを救うために、私たちを救って命を与えてくださっている方ご自身が人となって、人間となって来てくださって、代わりに引き受けてくださって、この方を信じる、私の身代わりと受け入れるだけで救われる道を神様は用意してくださいました。この当然と書いてありますけれども、当たり前とですね、この聖書の別の箇所ですと、仕事をしてその働いた賃金をもらうっていうのは当たり前と書いてあります。まあ変な言い方ですけれども、罪の支払う報酬は死であると聖書に書いてあります。もう当たり前に受け取らなくちゃならないですね。この永遠に苦しまなくてはならない罪というものの、その 報酬を私たちは自分で永遠に当たり前受けなくてはならない。しかし当たり前でないことをこの私たちを作ってくださった方は私たち一人一人を愛してくださって当たり前でないことをしてくださいました。自分には何にもここで悪いことをしてないのに引き受けてくださった。だからこの方を信じれば救われる、その道を用意してくださった。狭い門から入りなさい。でこのイエスという方は私が門ですとおっしゃいました。ですからこの方を信じれば救われます。罪が解決されます。まあこのいろんな、洗剤とかですね、いろんなものを使ったとしても罪は決して、落とすことはできません。永遠にくっついたままです。しかしこのイエスという方があの十字架で人となられてご自身の血を流してくださいました。その力はどんな罪でも私たちから取り去ることができる、そういう力があります。このイエスという方を信じれば罪許されます。しかし信じないならば当然当たり前なんですね、自分で苦しまなければならない。しかし神という方は私たちをお作りになって命を与えてくださっている方は私たちを尊いとんでもないものと思ってくださって、この私たちのために自ら苦しんで私たちの罪を代わりに負ってくださることを良しとしてくださいました。最後にヨハネの福音書の3章の16節を開きますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これは事実が書いてありますね。こうしました。今から約2000年前に実際にこの方が来ると約束されていて来てくださいました。私たちを作ってくださった方はそんなに私たちを特別なものとしてそして愛してくださってそこまでしてくださいました。それは御子を信じる者がですが、それを受け取るということが必要です。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、何もしなくてもみんな、そうだったら救われるじゃないですかとですね、ほっといたらいいんじゃないですか、そういうことはないということですね。このせっかくいいものであってもそれを自分のものとして受け取るようにと神様がそのことによってこの救いが与えられる。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、ですからそれを受け取らなかったら自分で永遠に苦しむことになります。ここで滅びると書いてあります。永遠に罪の上に苦しむ、恐ろしいことで、聖書はその最後は火の池と書いてあります。そこで永遠に苦しむことになってしまいます。もう出てこれないわけですね。それほどのことなんですね。神、ここで一人子と書いてある、その方があの十字架におかれになって苦しまなければならないほど大変なものだということですね。その滅びから私たちを救うために来てくださいました。そればかりか永遠の命を持つこの方を信じれば罪許されて、罪許された永遠の命、そして神様のあらゆる良いもので預かる、この永遠に良いものに預かる命、これに持つとですね、神様が約束してくださっています。神、私たちをお作りになったお方はそういうお方であるということですね。私たちはこの私たちをお作りになってくださった方にそれほどまで愛されて、こんなに素晴らしい救いを用意してくださいました。ぜひご自分のものとして受け取って 感謝する方となられますよう心からお勧めいたします。今日は以上です。